たちのラジオ第15回始めましょうか。
はい、
あ、もうスタートしてます。
よろしくお願いします。
お願いします。
私が糸島ゆるゆるライフの西川です。よろしくお願いします。で、パートナーが、
はい、はい、ブルールーフの桑田です。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。で、ゲストは今回も、
はい、ビストロ&カフェタイムのキラです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そう言うの忘れたけど、会場はブルールーフということで、
全然忘れてください。
たまには言っといた方がいいかなと。
ありがとうございます。
いつもこの空間を借りてるんです、
ね。いやこの、ね、
スタジオ。
スタジオ。
結構広がりますよと。
今ではすっかりおしゃれ空間ですよね、ここも。
もうどんだけのお金を生み出してるんでしょうね。
ね
いやでもね、本当そうなんですよ、ね。僕が店をやってるとかじゃなくて、日本全国にこういうふうにリノベで生まれ変わるものって多分。
いっぱいあるよね、それ。
僕はここを借りて経営してる側なんですけど、うん、この大家さんとかは、うん、いいなって思いますね。なんかそういう多分そういうもうどうしようもない建物だったり、うん、土地を持ってる人たちが、うん、多分日本中にいっぱいいて、うん、でなんかその何かやりたいみたいな情熱を持ってる若い人たちが、うん、なんかこううまくマッチできれば、うん、多分新しいもの生まれるんじゃないかな。うん
そういうなんかマッチングサイトやったらいいんじゃない
か。いいじゃないですね、うん、いいかもしれないですね、うん、
あ、アプリ、う
ん、あ、なんか反応した金の匂いに反応した
今日ずっとその話を
ちょっとね、ありましたね
金の話とかじゃなくて普通に結構話すんですよ、うん、そういうもの新しいこと考えたとか、うん、で僕とキラさんの LINE には、うん、そのアルバムがこうあって、うん、この新しいこういう勉強的なことを貼り付けてるやつとか、うんうん、その名言をこう貼り付けてるとか結構何個かあって今度それをちょっとまた増えたら紹介しようと思ってます、うん、ツイッターとかで。
ほーすごいねそれ
いい言葉だね、
うん、いい言葉だったり。
それなんかいいね、
うん、そうなんですよ、うん、
そんな真面目なやり取りもしようと
結構してますね、うん、でも今日はだけその今日話したのは、うん、なんかこうアプリでお金稼げるようなアプリとか、うん、よくないみたいな木田さんが言って僕それ前思いついたことあってで調べたらなんかその、うん、あの賭博系になるんでポイント制だったりそういうのしかダメなんですよ、うんうんでそこから僕もこういうアプリいいと思うんですよねこういうアプリいいと思うんですよねって言って、うん、で2019年の売り上げランキングのアプリをこうバーって見てたら、うん、60位ぐらいにお見合いっていうマッチングアプリのサイトがあったんですよ、うんうん、たまにこうツイッターとかで出てくるやつなんですけど、うん、まあ出会い系のアプリなんですよ、
うんうんうん、
でお見合いのプロモーションめちゃめちゃうまくて僕一回それツイートしたことあると思うんですけど、うん、めっちゃなんかいい感じの女の子出てくるんですよ
何いい感じ
いやめっちゃうまいんですよ本当にちょっとみんな出るんかな絶妙にエロいというか、
うん、え本物本物っていうか
素人さん女の子がどんかパーって出てきて
あ、はいはい、
なんかこう綺麗めの子、うん、でもなんかエロいけどエロくないみたいなエロくないけどエロいみたいな、うん、うまいなこんな動画作るやなと思ってなんか木田さん巨乳とか美人とか調べられると
そうそうカテゴリーで検索できるのかな
それで終わりました今日の話
できるよって言って
バターミルクビスケットが出てくるゲームみたいない
やでもいいと思います
自分で作るっていうお客さんが
オーダーに合わせて作るんです
ちょっとこうあの畳むとか寝かせるみたいなのして実際に届くみたいな
あいやいやいやいやいやでもめちゃめちゃいいんじゃないですか
それうまくなったら実際に生産もうまくなってるみたいな、うん、
そう
そっからヘッドハンティングするみたいなこいつすげえ
君いいね
筋がいいみたいな そういうのもデータで分かるみたい
な。そうですね。一時なんかいろいろ考えてたんですけど、その、うん、山城って覚えてますかね、山城がいるとき、うん、なんかアウトドアでも使えるし、まあ、普段使いもできるし、うん、みたいなこととかなんかずっと考えてましたね。
お、
何も出てこなかったですけどね。
ビスケット、ビスケットの話ですか。
いやいや、例えばキャンプの飯盒だとかさ、
うん、
なんかそういう感じの部類、うんうん、
食べ物から離れて、
うんうん、
なんか別のもの。でもアイデアは出なかった。
全然出なかった。ビーチクリーンのバギーの後ろにつける、うんうん、砂は全然引っかからんけど、うん、ゴミだけ引っかかるみたいな、うんうん、そういうのとか。
なるほど、
うん、移動しても引っかかっちゃうんですよね。しかもそのお金もかかるし、すぐ断念しましたけど、ね、なんかそっち系でもなんかね、どんどんひらめいたらいいなと思いますね。
ちょっとハードウェア的なもの、
うん、どうしてもなんか飲食店なんで食べ物、うん、飲み物に寄っちゃいがちですけど、
でもまあ、なんかそのビジネスアイデアみたいなのはもうなんか俺どんなんでもいいと思ってて、
うん、
なんかその本質というか、
うん、
そもそもなんでそこにお金をみんな出すのかみたいなのが、
うんうん、
分かりさえすれば、
うん、
別に俺は何でもいいと思ってるんですよ、
うんう
ん、バギー別に砂引っかかってもいいんじゃないかなと思いますけどね。ゴミ食べて
くれれば。砂引っかかってね、もう重たすぎてバギーが動かなくなる。ウイリーするっていうことにな
っちゃう。全部小先取るみたいな。
進まねえわ。
それは何のために作ってるんです。作ろうと思ったんですか。
本当ただその
ビーチクリーンのため、うん、効率よくするためとか、うん、
ホンダがそういうのを作ったのね、で、いろんな地域のビーチ、
うん、
なんかいろいろ条件はあるみたいなやつが、
うん、
どんどん回っていってるんです
よ、
うん、
多分二見ヶ浦とかも来たんじゃないですかね、一回ぐらい。
ホンダに負けないように
ホンダ
すごいですね。そういや最近本田宗一郎の名言みたいなのも送ってきましたよね。
いやあれ本田宗一郎なんかな、
本田宗一郎の名言、本田のテーマみたいな感じ。
そう、割と去年ぐらいに出たやつかな。それもな
ん
か名言集のやつで、名言集にポンってこうシュウ君に送ったらもうすぐ入りましたね。
僕は名言集に入れました、ね、
あいいな、
うん、俺結構いいよね、負けるもんかっつって、うん、
そういう言葉にエネルギーをもらってると、
そうですね、
あ、それが勢いにつながってます。
つながってるんじゃないかな、
うん、
なんかふとした時ちょっと、うん、もう今日とかも、
うん、
今日天気雨だったんですけど、
うん、
なんか雨に弱いんですよね、なんかあんまり行動的にならなくて、うん、今日特に何もしてないですね。なんかビスケットとか仕込まないかんのにちょっとサボっちゃって、なんかそういう時とか、
うん、
そういう文章だったり、
うん、
なんかこう YouTube でのそのよくね、最近よあのまたちょっと変わっちゃうんですけど、与沢翼っていう人いて、あの人なんかちょっと見た目だったり、
うんうん、
外見とかはなんかこう怪しい感じなんですけど、
うん、
実はなんかすごいいいことを言ってる人で、
ずっとツイッター見てますよ。
あ、本当ですか。その人の YouTube 見たりして、
うん、
こうやってもう天気悪いけど動けんなっていう時はちょっと見るように、
うんうん、
見る、いや聞く、
うん、
でちょっと式上げようかなっていう。
僕も今朝聞きましたよ。
聞いた今日、
うん、
同じの聞いたんかな。
多分本、それこそあの本質の話聞きました。
本質そ
うかな、これめっちゃいいなって思ったんですけど、うんうん、マハラジャかな、なんか六本木に20年前ぐらいあったクラブがあったみたいで、うんうん、でそこも大盛況なクラブ、うん、でその社長の本から引用したものを喋られてたんですけど、うん、なんか六本木のそのクラブ経営の時に何をしたらお客さんが増えるかって考えたら、うん、まあそのクラブだからいい音楽を流す、うん、でいい DJ が回す、うん、でいいお客そのアーティストが来るとか、うん、お酒がいいもの安いもの、うん、いろいろ考えたけど、なんかその人は常に 満員であればいいって思ったらしいんですよ、
うん、
でもうそのこと音響とかも全部なしにして、うん、とりあえず満員じゃない日をなくすために、うん、満員じゃなかったらどうしたら満員にするかって満員だけを考えてます。もう本当お金払ってでも人に入ってもらう、お金もらってでも払ってでも入ってもらうみたいな、でそれでめっちゃ成功したんです、うん、らしいんですよね。でそれをなんかこうボーリングのピンで例えられてて、うん、で音響とか機材とか DJ とかのやつはボーリングのピンで言うと、うん、あの一番前のピンじゃないらしいんですよ、その人は言わ、で満員であるっていうお客さんが入ってるっていうことが 1本目のピンらしいんですよ、
うん
うん、で何かこうビジネスを起こすときに、うんうん、ボーリングって10ピンなんで、うん、10個とりあえず考えるその何かこう、うん、どういう狙いがその10個の中にあるか、
うん
でその中の先頭のピンは何かっていうのを絶対に見抜かないといけない、
うん、そこを見抜くのが一番大切、
先頭のピンを角度つけたりいろんな角度で出せないかんけど、とりあえず先頭のピンを倒さないと絶対に成功できないらしくて、うんうん、それってなんかすごいいいなと思って、うん、でこう 僕は今飲食店やってますけど、飲食店のことでいろんなことをこう思い返したときに、うん、まあ成功した例とか失敗した例とかいろいろこう自分の中で思い返したら、やっぱ先頭のピン狙えてない人は多分潰れちゃうんですよね、
うん、
めっちゃこだわりがあるんですよ、うん、その残り9本に対して、
うん
うん、だけどやっぱりその先頭のピンってめっちゃ大事だな、
うん
バターミルクビスケットも今こう名前の話とかもしてたけど、それは多分9本目のどこかの話で、その実際の本質はどこかとかはネットの SEO とかいろいろあるけど、その最初の一品は何かっていうのは多分キヤさんの中でできた時はもう倒れるんじゃないですか、
先頭何そこを見抜けば、
もう大成功、もうアウディも新車で行きます
買っちゃおうかない
やでも本当にまあでも見えてるんじゃないですか。
なんか結構今ってそのあれじゃないですか、健康志向的なとこないですか、うん、バターミルクビスケットって言ったらもう結構逆ですもんね、うん、カロリーすごいし、うん、あのバターめっちゃ使ってて、うん、っていうことは健康志向じゃないってなるともう本当に美味しさ勝負なのかなってちょっと思ったりもして、あと美味しさとプラスちょっと見た目もこのジャケットで選んでもらえるようにちょっと意識はしてるんですよね。うん、それがまあ先頭のピンになるかどうかはちょっと分かんないですけど、
それは9本ですね。
9本
おそらく、
うん、
味も9じゃないですか、
うん、何先頭
を見抜くのが難しい。
いや難しくないと思いますよ、多分本質なんで。
なんで買うか、
その健康志向っていうのもその健康志向の本質をこう見抜けばいいと思ってるんですよ、うんうん、 なぜ健康志向なのかっていうのは、世の中にバタミルクビスケットみたいなのがいっぱいあって、それをみんな食ってるからなんですよ、おそらく、とかその健康志向っていうのは多分トレンドでしかないと思ってるから、まあ簡単に言うとブームみたいなもんだと思ってるから、
そんなにそういうのはやっぱ反動で来るけどね、
うん、なんかそんなに考えなくてもいいのかなっていうか、でもこのトレンドは結構長いんですよ実は、健康志向ってずっと食品業界では、でも大きなマスじゃないから、
あなたの1ピンなんですか。
いやでも本当これはね、多分いろんなことに関して意識したら多分全然違いますよ、
何にしてもそれを意識できるかどうか、
バターミルクビスケットとかはどうなんですかね、例えば、まあじゃあさっき話してた白い恋人で行ったり通りもんとかで行くと、まあそっちのメーカーに合わせると、多分そこの1ピンは、あの誰かへの贈り物だったり、この人と人の気持ちのところに本質があると思うんですよ、お土産だったり、ああいうのを家でパッて買って夜一人で食うようなのでこう狙ってるわけじゃないですか、もちろん、ね、これそこでそれが9になってるからそこでも購買はあると思うんですけど、それがタイムがどういうふうな押し方でバターミルクビスケットを売るのかみたいな、
そう通りもんってあんだけ人気やけど普通にうちで食ったりはしない、
で自分も福岡の人って買わないじゃないですか、だからやっぱりそこに本質はやっぱりその贈り物やお土産っていうのがあるのか、
地元じゃなくて外の人に買ってもらう、
あれってなるとやっぱふるさと納税でかいですね。あ、お中元の話もあったんですよ。
ほう、
お中元ってでもね、最近はもうあんま動いてないんでしょ。
まあ、動いてないって言ってもね、
そこそこちょっと値段がねすごかった。
そのお中元はどっかのなんかカタログに載る的なやつ、
お中元ってその大丸ですね。
ああはは、
まだお歳暮の方がね
時期的にはいいですね、
うん、
お歳暮だったら結構お菓子とかあります
ね、
お中元ジュースとかも多いですね、夏だから。バターミルクビスケット売れるでしょう。
バターミルクビスケットお歳暮とかになったらどのくらいの量入りますか。
あ、いやいや、まだやったことないです。量
1個がこんくらいになる。
あ、そうそうそう、1個の1箱の量が、まあ、今は7個なんですけど、7個じゃ少ないですよね。
少ないです
ね。と2つセット14個、14個でも少ないですか。
少ないですね。
やっぱあれって会社が会社にみたいな、が多いですかね。
もありますね。
お歳暮自分で買ったことないですもんね。
送ったことないな俺も。
毎年一人だけ送る人がいるんですけど、それ大体着な服のスコーンを送ってます。
ああじゃあやっぱニーズあるよ。
それ西川さんの会社じゃないですか、会社同士のなんか、
うちの会社いっぱい来ますよ、なんか毎年
これどうですかみたいな
送られてくるのがビールとか、あ、そのなんか糸物語もある、あと、まあ、お菓子もあるな、
クッキーとか、
そういう生物じゃないやつ、
なんかこうこういう色はつきたくないみたいなのってあるんですか。例えばなんかこうバターミルクビスケットを売り出すにあたって、なんかあんまりこうカジュアルな感じで売り出したいから百貨店の中元はちょっと嫌だとか、
なんかね、一番最初はそのここでしか買えないみたいな感じで行きたいなっていうのはあったんやけども、いつまで経ってもそんな多分 出ないなんか、うん、よりももうちょっとどんどんこう広めて、うん、まず知ってもらってっていう、
ここでしか買えないけど誰も買わないみたいな、
うん、マジこじんまりなので、まあ、うん、ある程度なんかこう自分の線引きはありますけども、うん、あんまりヤスリはしたくないなっていう、うんうんうん、あるけども、まあ、ある程度はどんどんこう広めて、うんうん、あの行こうとはしてますけどね、
うん、でもなんか広めた先にここでしか買えないが生まれてきますね、
うん
うん、500円600円ぐらいのなんかこうすごいちょっと高級な感じのをここでしか買えない、うん、
そういうのができるようになるね、
うんうん、最近コンビニに、うん、なんだっけ、黒蜜かける餅、ち
くし餅、
ちくし餅、
うん、
あれしょっちゅう並んでません？
ありますね。
あると？
なんで？2年前ぐらいから
ありますね。
あのカウンターの前とか、
そうそうそうそう、ね、なんでやろう。
あるある。コンビニって結構最近自由化してつつあるし、うんうん、まあオーナーさんも別々だし、
うん、
後ろにすあ誰が買うんだろうみたいな1000円ぐらいのクッキーとかあるじゃん。
あるあるある。
だけど意外と、ね、あるあるある、意外となんか個人個人でこう、うん、動い、筑紫餅が動いたりもしてるんじゃないですか、
ね、うん、多分そういうニーズがあるんやろうね、うん、コンビニで扱うということは、
うんうん、多分そのセブンイレブンとかもそういうものをこう各店舗にちょこちょこ出させて、うん、ビッグデータというか、
うん、
ああなるほどねみたいなのもあるだろうし、うんうん、コンビニいいんじゃないですか。
コンビニ、え、コンビニオーナ
ー、コンビニ、コンビニに売る、
コンビニ売る、
うん、今更コンビニオーナー
目の前に元セブンのあ、もうタイヤが入ったかコンビニどうかな。コンビニはなんかちょっと微妙な気がする。
そういう方向じゃない、
うん、なんかちょっと一気に手軽すぎましたね。あとスーパーとかでもない。
ああ、うん、まあそうですね。
でもスーパーとかも土産物、
いや、スーパー、あ、お土産物、ああ、お歳暮とかのやつ、あ、
高級スーパー、
イオンとかのサービスカウンターの近くありますよね
ああ、そうか、
あの辺だったんだよあの辺だったらって言える立場じゃないですけどバリ上から言ってましたけど、
いやいや、でも大事ですよね、それはもうね、どこやって売りたいかやね。
あそこでもないですね。なんかあの某100円クレープ屋さんあるじゃないですか、
うん、
あれとかいろんなスーパー置いてるじゃないですか、
すっごいいろんなとこ置いてますね、あれ、
まあいいんでしょうけど、うん、なんいや、もともと安いですけどさらに安っちく見えません、
う
ん、
いや、でも僕もあれはちょっとざっく残念です
ね。え、なんかね、
前はだって地下街でしか買えなかった
ですね。地下街とか、
そう、前はね、すごい限定されたところで売ってたのが、ほんと今どこにでも、
どこにでもある、
うん、そうそう、まあ、どこにでもある、あって、しかも買える値段だからそうやって広めてるのかもしれないですけどね、
うん、まあもうバカみたいに数出てるんでしょう
ね、
うん、まあ難しいですよね。でもどこにでもあるあっていい商品ですもんね、
うん、100円やもんね、
うん、売り上げがでいい。キラさんの年収が年商にしましょうか、じゃあ今じゃあ1億ですってなって、スーパーとかに置くと3億になるってなったらします？
うわー、するかなその後の結果かどうなんやろうね。いや、
それはだけん判断ですよね、うん、もしかしたらブランド力が落ちて10年後には、う
ん、いや、でもやっぱり スーパーとかああいう感じおかんかな。
そうですね、どうしようか
な。なんかちょっと負けた感
でも大事じゃないですか、うん、それがどうなる、どう転ぶかは別として、その信念は大事じゃないですか、うんうん、
ぱそのブランドを大切にしたい、
そうですね、多分そう思ってるんでしょうね、
ある程度高いポジションでいきたい、
はい、うん、めっちゃ分かるな、僕もめっちゃ分かります、それは、
ね、
やっぱみんなが手軽にこう手に取るよりも、
うん、
ちょっと特別感のあるようなポジション、
そうですね、値段も結構しますからね、
まあ、まあそうですね、
はい、
うん、うん、しますかね、え、あのセットで今いくらで出してるの、
セット7本セットで7本セットで1700円です、うん、最初の時はですね、
うん、
1本250円で売ってて、うん、セットで買うと、
まあ、そんな高くもない、
うん、高いと思った感覚ないですね、うん、
あ、そうですか、
うん、
オスピターレが300円とかやってね、
うん、330とか、
自分じゃあんま買わないですもんね、その値段、
いや自分の価値観は無視したらいいです、
無視した方がいい、
うんうん、本当に
意外とそれは当てにならんっていうか、
キラさんが率先して買うものって何なんですか、
なんやろね、
いや
食べ物、
いやこれはねめっちゃ俺的にコスパ良くて結構買うよみたいな、
いやないかもしれない、
じゃあコンビニのおにぎり、
うん、
鮭、まあ、だったら130円とか、
うん、
あれはどうですか、高いですか、
あのね高いと思う、
あ
基本的にあんまり、あれなんですよ、ちょっとケチなんですよ
いやケチなのは分かりますよ
あ分かる、
いや分かるっていうか、いいんじゃないですか、別に
急にディスるやん、
いや僕と飯食いって2時間くっちゃべって、うん、僕に5000円おごってくれるの高いっすか、
え高くないえなんかねそうそう、うん、あ
サンドイッチは、サンドイッチ200円か、
200円のサンドイッチやろ、うん、コンビニの、うん、絶対買わないですもん、高いと思って、それとは店行ってなんか食べようかなってなります、
なるほどね、ちゃんとしたものに、
じゃあちゃんとしたものっていうか、いや別にいらんな、
コンビニをバカにしてる感が、
いやいやでもないですでスーパーでそのサンドイッチが100円で売ってたりしても別に、なん欲がないんですよね、
うん、
買わないです、
うん、
めっちゃ腹減っとったら買いますけどね、弁当とか、
うん、
主婦とか買うよね、
僕はあのコンビニとかだとあの普通に170円のいいおにぎり買います、
そうよね、
うん、っていうのもそれと比べて100円のものが高いと思うから、
あそういうことよね、うん、
はい、買い切らんな、
ね、こうそういうのって相対的なものや、
そうっすね、人によるのかな、ケアさんは全般的ですもんね、
うん、そう
そうなんですね、
そうなんです
よ、何かにだけめっちゃお金使うとかもないですよね、
お金使うことはまだ、まあでもみんなとご飯行ったりするときとか、
ああそうですね、もういつも奢ってくれます、
すごい、
なんかその時ぐらいしかお金使うことないですね、
あ逆に言えばアウディ買わない感じですね。
買わないですかね。
いやでもね今年ちょっとねお金使うこと意識してるのはいいじゃないですか。
うん、使った方がいいらしいね。
使った方がいいっていうか多分僕もそのある分のお金しか使えないですけど、うん、多分お金使うことによって得れるものって結構あると思ってるんですよ。
うん
うん
う
ん、で多分まあ分かりやすく言うと。貯金がじゃあ100万円ありましたっていうのと、
うん、
100万円で美味しいレストラン100軒行きました、
うん、
もう1軒月1万ですよ、
うんうん、
でその1年後の自分は、
うん、
100万円を持ってる自分と通常0円の自分ってどっちが価値があるのかなとか思うんですよ、
うんうん、
それがコンビニのおにぎり100円を 1万個食った人間だと別なんですけど、うん、そういうお金の使い方をしたら絶対いいと思うん
だよ、ね、もちろんもちろん、
うん、でそれの究極に一番いいのが旅行と思ってるんですよ。
あ、そうね、
めっちゃコスパいいですよ、旅行に関しては。すごい学ぶことあるし、自分を振り返る自信になるし、うんうん、リフレッシュって意味でも、うん、旅行と本とかはなんかめっちゃコスパいいですね、うん、
旅行一緒に行きたいよね。
行きたいですね。だけど多分その行くことでこうね、結構多分こう叶うし、 あとそのこれからの人生のなんていうんですかね、まあ、キラさん仲いいんですけど、まあ、多分より仲良くな
るし、うんうん、僕シンガポールちょっと住みたいなって思ってます。
おー、いいですね。
そしたらお嬢一回見に行った方がいいですよ。
いや、そ
り
ゃそうでしょ。
そ
りゃ
そう。
住む場所、
あのイメージをもっと明確にした方がいいんですよ。
そうそうそうそう、
こんな感じか、暑いのとか、ね、そしたら多分現実が近づくんで。
私はヨーロッパに住みたいんで。
うわ、エロ、
いやいやヨーロッパとかエロいですよね、本当に。
嫁もヨーロッパ派なんで、
かっこよさがなんかグッと上がる感じがする。
でもなんかおりそうですね。
うん、
ちょっとヨーロッパ住みたいですね。パリ、
パリ、
うわあ。
ちょっとすいません、話止めていいですか。
うん、
なんか今全然収録してる感じしなくてずっと喋ってました。普通に30分ぐらい。
え、ちょっとね、思ったんやけど、その各いろいろゲストね、今までおるやんか、多分休憩な感じよね。
完全にそう。
本当にドキッてした。
普通に喋った。でもシンガポール、パリ行ったことありますもんね。
あ、あるある、
絶対行ったらいいですよね。
うん、やっぱそれでイメージができてくるんで、どういう生活になるか。
まず行ったことないのに住みたいと思ってることが不思議でたまんないです。
うん、もう写真あ、しかもあのなんか
やっぱ行ってみないとこうどういう物価なのかみたいな。
行きましょうよ。
実際にいるとどういう雰囲気なのかとか。
うわ、あっちいなとか、やっぱやめたみたいになるかな。
うん、シンガポールは僕はあんま好きじゃない。
その感覚もやっぱり まだないんで、ね、
それやっぱ行かないとそれが分かんないんですね。うん、タイどうですか。タイ、
タイ推しすごいよね。
僕はタイでもね、キラさんは多分好きです。シンガポールとかマレーシアもいいんじゃないですかね。いや、僕のイメージですけどすごい楽しいんですよ、うん、旅行で行く分は、
うん、
で自分がまだ全然ちっぽけな人間だからかもしれないですけど、すごいなんか恥か、なんかやっぱこう、うん、差を感じます。
おお、どういう意味で。
例えば、うん、なんかこう飲食店とかも、うん、いやもちろんローカルに住めるしチャイナタウンもあるんですけど、うんうん、なんか結構こうみんななん、うん、僕あのネットワークビジネスとかの感じがすごいするんですよ、シンガポール。ビジネス色が強すぎるんですよ。
お、
歩いてても、うん、なんかこうなんていうんですかね、タイとかだとなんか顔、その例えばちっちゃな露店に入って、うん、あの可愛い女の子に声かけて鳥がちょっと猫が歩いてるみたいな。シンガポールはすごいですよ、もうビルだらけだし綺麗な街すぎて、でカジノバーってして外出たら噴水シャーってなってて、夜はクラブどうですか上に、でもこれがないと入れませんとか、でドレスコードじゃないダメです、アビーさんダメダメ、プール行って飯食コーヒー飲んだら1500円とか、キッズってしんど、
ある程度成功してから住めば楽しめるかな。
いや、わかんないです、それが合うか合わないかじゃないですか。
うん、
金が貧乏だから楽しくないとかそういうことじゃないですもんね。うん、単純にあの空気がちょっとあんまり、
うん、
2、3日バッてこうパーティーに行ってるぐらいな感じですね。
いや、ってなるとちょっとそれはあれかもしれんね、違うかもしれん。
住むのは、まあ、そもそも田舎が好きなんで、
うん、
やっぱタイ
タイで、タイは街もあるんで。
そうね。
あれ福岡みたいな感じ。
あとねシンガポールねめっちゃ暑いですよ。いや僕暑いの大好きなんですよ。あの街の暑さです、あのアスファルト、うん、
あのタイもめっちゃ暑いんですよ。
ただタイ用が気持ちいいじゃないですかタイって。
去年一昨年の12月に行ったんですけど、うん、いや30度なんですよね、おかしいでしょ。でもあの街中クリスマスの飾り付けとかやってる。
うわ違和感。
ああそうなんですか、うん、そういや行ったことないです、
この時期。
すさまじい違和感があるけど、まあ楽しいのは楽しいかな。タイ、
タイのその街中っていうのは結構もう発展してる感じ。
バンコクはめちゃめちゃ発展してますね。
バンコクはすごいね。バンコクのあのピンポイントなあそこだけはすごい、
うん、すごい綺麗ですし、もう電車も綺麗なんで、うん、いやもうタイはね単純に僕都会と田舎が好きなんですよね、うんうん、でシンガポールはもうがっつり都会だし狭いし、うん、タイはちょっと行けばすごい
遊べる田舎
だし海だし、うん、サーフィンもできるし、うん、でも飽きない都会があるっていうか、うん、
急いで稼がないと。
そう急がないともう西川さん死んじゃうからもう。
まあまあそうです。そうそうそう完全にもう折り返してますよね。48だから。完全に折り返してますよ。
急がないとですね、
うん。僕はもう西川さんぐらいの年には確実にその生活は、
うん、絶対
してないとダメですね。
うんうん、全然。行けるやろ、もっと早く。いや
全然、多分キラさんと年にはもう行ってますね、余裕で。
6年後。
これ、この前話したんですけど、うん、僕とキラさん仲いいんですよね。まあ、キラさんと思ってるか分かんないですけど。仲いい5人のレベル、仲いい人5人言ってって、その5人言ったレベルならしいんですよ、自分って。だから、僕なりキラさんなりが跳ねると絶対こうついていけると思ってるんですよ、うんうん、だから多分僕がそういう生活してるときは多分キラさんもそういう生活してるし、
なるほど、
なんだろう、多分西川さんもしてるんじゃないですかね、うん、3人してるんじゃないですかね、3人してるか3人してないかじゃないですか。
あーどっちか。
うわ3人してないとかきついね。
それかもその時友達が終わってて違うステージの人
たちが、いやそれもあるよ、うん、
そう西川さんパリに行ってめっちゃ上の方まで行ったかもしれない。
そうそうそうそう、なんかフランスメーカーのお菓子の人とラジオしようかもしれない。
マジオル、
マジオル、マジオル。
今のところフランス語全く分からん、ま
あ、奥さんは、うん、
いいんじゃないですか。あのフランス人、うん、チュッて挨拶しますから
、ね、あ嫁はあのアイルランドが好きなんですよ、あのイギリスの方、だからやっぱユーロ圏に住んどけば、まあ、その辺も行き来自由に、
うん、確かにそうヨーロッパその魅力はあるんよね。
そうそうそうそう、
もうフランスに住んでるって言ってももう射程圏内ですからね、イタリアの。
そうそうそうそうそう、全然行ける、うん、
スペイン、まあ、スペインはちょっと遠いけど、まあでもすぐ行けますもんね、うん、
全部陸続きやね。
おしゃれ。
イギリスだけめんどくさそうですね。
イギリスだけはね。シンガポール行っとったっけ。なんか
シンガポールはもうあります、3回で2回ステイしてますね、
うんうん、
ベイサンズにも泊まりました。
あそこ泊まりたい。
でもほんとねやることカジノしかないですよ、ほんとに。で飯食いって、
うん、
カジノ行って、
なんかこうギラギラしとるイメージがあるもんね。
まあ、中国の人も多いですしね。
英語？
英語は綺麗な英語が。
おえ海外どこ行ったことある感じですか？
韓国と プサン、プサン、プサンじゃない、プサンじゃない、韓国とね、台湾と台湾
国が変わってなかったよ
日本と福岡みたいな感じで台湾です。
あ、台湾、ね、台湾どうでした、うん、ダメですか。
いや、ダメじゃない、全然、うん、あの
台湾結構いい国ですよね、
うん
うん、いい国です、めちゃめちゃ
しょっちゅう食べてました、なんかいろいろ、
そう、食べ物も美味しいですね、うん、
そういう意味ではキラさんがちょっとね、僕はあんまり分かんないですよね、うん、台湾嫌いなのかなって思ってました。
いや、どういうところが、
ちょっと臭かったんだろうとか韓国食べ物がねーとか、
韓国はちょっとあの臭いイメージはちょっとでき、うん、街が汚れてるような、
うん、
しかも船で行ったんですよ。
ああ、はいはいはい、
俺も行った船で、
うんうん、船で3時間ぐらいでしたっけ、あれもうちょっとかかりますっけ。
いやいや、多分そんぐらいじゃないですかね、うん、2、3時間だったような気がします。
僕カメリアで行ったんで1泊です。
いや、でも韓国また行きたいなと思いますけどね。
なんか行きたいですね、どっかなんか行きたいですね、うん、どっか機会があれば行きたいですよ ね、うん、ね、一緒に
短時間で今 3,4 回言ったよ、行きたいすごい行きたいね、
行きたいわ行きたいわ。ここ 7,8 年僕ずっと旅行行きたいっていう生活をしてますね。なんか
でもまあちゃんと行きようよね。
いや、まあまあ行けてますけど、でももうね、常に行きたいですもんね、
うん、次どこ行きたい感じ。
次はタイですね
やっぱりタイ
タイです、ね、
昔僕ビートっていうの乗ってたんですよ、ホンダの。あ、ホンダの
あ、ちょっと車、ちょっとまだちょっとこの話だけしていいですか車遍歴みたいなの教えてくださいよ、キラさんの。
あ、でもそんなないビート、
うん、
で、何やったかな。
もう詰まりだした
、うん、ビート行ってので天神住んでたんで、もう何も何もチャイとかスケボーとかで、で糸島に来て、うん、軽トラでしょ、
うん、
あの今の形じゃなくてバン、
うん、
バンの軽トラ、うん、でサーフ、う
ん、
でそしてもうあの軽トラと、うん、あとフォルクスワーゲンのなんか、うん、でっかいの、
うん、
そしてもうその今の軽トラです。
お、
軽トラ結構ある、
ね、軽トラ多いですね。
糸島来ての軽トラがもう半端ないですね。
あ、やっぱり糸島軽トラなんですかね
多分天神の方で軽トラ取ったらすぐバレるんでしょうけどこっちやったら軽トラが主流なんで分かんないですよねあそこおったやろみたいな
確かに俺この前タイムの夜行って、うん、こう軽トラあったんですよ、銀の、
うん、
でバチャバチャバチャバチャってして今来たよ今来たよってしてうーって言ったら違う人やったんですよなんで 夜のタイムに軽トラでおるなよと思ってしたんです。こんな感じに睨まれて
すいませんって
間違えました、友達と思いましたえ、大体何しようと思って真っ暗な本当不思議やな、何しようとっちゃうのあの人。バイク怖いもんな
一回後ろ乗ったんですよ
一回とかじゃないですよ、平戸まで行ったんですから
まあまあ言っとね、
ギャーギャー叫ぶ
本当に無理やったんですよね
あの絶対飛ばさないでくださいよって言ってて、
ああ
後ろでずっと叫んでたんですで3台で行ってたんで、バイク3台で他の2台がベーンって飛ばし始めるんですよ、ストレートの時に。
そしたらあのね、そのねちょっと止めてすいませんけど、あのその2台はハーレーなんですよまずその大きさ全然違うんですよ。
それは
400、千何百と400で、
あれは余裕あるもん、
ね、飛ばすんで、うん、多分 それにつられて僕も飛ばすんじゃないかなと思ったんでしょうね、シュウ君が。そしたらそう飛ばしてるその大先輩の人に、うん、は何しようと何しようとって。
いやだってね、そのハーレーはね、ふーんぐらいでね、100、110とか行くんですよ。ヒヤさんならビーってよ、明らかに、そうだ、明らかにこれもうね、完全に無理してるんですよ、バイクが。めちゃめちゃ頑張ってくれてるんですよ。でその本当に高速とかもう本当にこけたらもう死ぬんで、しかもあのなかなかないでしょバイクの後ろ110キロとか、うん、初めての経験でしたね。なんかポールをねこういう後ろこう座ってるじゃないですか、こうやってでポールをねこう膝のキリキリのところをねスッスッスッと行くんですよ。で俺もこんなのしながら山地走ってていやいや、ほんとシャレがなかったです。
膝なくなるってね。
でも帰りやん、木屋さんも、すいません、俺も言わないですから。ベンツで帰りました。その連れの人の。
乗車拒否。
乗車拒否です。
膝が怖いってね、なかなかないね。
ということで、なんか最後に一言ないですか？
最後ってこと？
告知とか。
あ、告知。
バターミルクビスケットとか。
そうですね、告知なんかあるかな。まあでもそバターミルクビスケットはこの冬の間、まあ、春間に春ぐらいまでかけてどんどん力入れてって、うん、で今店内ではあのまだバターミルクビスケットとは違うお菓子とかも販売してるんで、ま、始めたんで、うん、まあ、そっちの方もどんどん見てもらえればなと、うん、
なるほど、
はい、
ぜひお店にも来てくださいということですね。
そうですね、どしどしお待ちしております。
どしどし、
どしどし、イベントもねいろいろやっていくので、
いいですね、ね、積極的に動く
年と。そうですね、
なるということですね、
はい、です。
えらい長いこと喋りましたけど
ですね、
本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。